黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。今主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。
アーメン。
あの日あなたが聞いたようにそこにはアナク人がおり城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、
アーメン、
主が約束されたように私は彼らを追い払うことができましょう。
アーメン。
アーメン。お聞きください。賛美150番をて復活の主栄光の主をお褒めて歌います。150番です。 それではこの区分の51番ヘブライ11章を購読いたします。信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することです。
私の人たちはこの信仰の夢に神に認められました。
信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、
したがって見えるものは目に見えているものから現在の手がないことがわかるのです。
信仰によってアベルはカインより優れた生贄を神に捧げ、その信仰によって正しいものであると証明されました。
神が彼の捧げ物を認められたからです。アベルは死にましたが信仰によってまだ語っています。
信仰によってエノクは死を経験しないように天に移されました。神が彼を移されたので見えなくなったのです。
移される前に神に喜ばれていたことが証明されていたからです。
信仰がなければ神に喜ばれることはできません。
神に近づく者は神が存在しておられること、また神がご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。
アーメン。それでは使徒信条を持って主に信仰を告白します。使徒信条、
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、かしこより来たりで、生きる者と死にたる者とを裁きたのは、我が聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒を交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
章155番です。155番を賛美します。
蘇り
りください。礼拝のために本日ハーチさんにお祈りをお願いいたします。
お祈りいたします。愛する神様、感謝いたします。私たちのために十字架に捨てられたイエス様、感謝いたします。本当に今日御言葉に期待しています。神様、本当に私たちに成功の道に行く、イエス様と共に成功の道に行く方法を教えてくださった神様、本当に感謝いたします。私たちの心を本当に弱くて、そこを見上げながらも本当に暗闇に陥る時が結構あります。神様の御言葉を信じ、信仰によって礼拝を捧げ、信仰によって行う私たちになりますように導いてください。一週間本当に知って犯した罪もあります。また知らずに犯した罪もあります。神様、その罪を許してください。イエス様によってきれいにしてください。神様、本当にこの御言葉を聞いて、また守りを行って、心に刻むことができる素晴らしい礼拝になることを神様期待します。聖霊を私たちに与えてください。御言葉を伝えるカスタ先生、カスタや本当にまた河合先生を祝福してください。先生たちが健康に満ちて、また聖霊に満ちて豊かに満ちることができますように、本当に思ってください。またそれを受け取った私たちが日々本当に豊かな人生を送って、それを見て伝道することができますように祝福してください。神様、本当に今日の礼拝を本当に期待しています。若者たちがその御言葉を聞いて、それを守り行って、神様の御言葉が本当に生きておられる神様の御言葉だと心に本当に刻んで、世の中で神様に栄光を捧げる若者たち、テフィラとして生きることができますように祝福してください。すべてのことに感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美の542番です。542番を賛美します。 ちによる御言葉の捧げ物です。
せーの。
さて2日の後イエスはここを去ってガリラヤに行かれた。イエスご自身が預言者は自分の故郷では誘われないと証言しておられたからである。そういうわけでイエスがガリラヤに行かれた時、ガリラヤ人はイエスを歓迎した。彼らも祭りに行っていたので、イエスが祭りの間にエルサレムでなさったすべてのことを見ていたからである。アーメン。
After
the 2 days, he left for Galilee. Now Jesus himself, he pointed out that the prophet had no honor in his own country. When he arrived in Galilee, the Galileans welcomed him. They had seen all that he had done in Jerusalem at the Passover festival, for they also had been there. Amen.
Hallelujah.あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。赤ちゃんは一番最初、訳がわからないこの言葉を聞きます。その言葉の言った先である親のその仕草を見て、その言葉と行動することの一致するところを見つけていきます。主よ、本当にまず先に言葉をいただいて、自由自在に今使っている私たち大人がこの小さな群れに対して言っていることとやっていることのこの一致されたところを見せて、そしてこの言葉の真意が何であるか、それを体得することができますよ。今まで私たちは本当に分かりませんでした。子育てを素晴らしくしたいと思いつつも、この言葉と立ち振る舞いの一致されたところは素晴らしい子育てにこのつながれているということをよく分からなかったのです。今親子ともどもその言葉の真意を正確に身につけるためにセピリンをしています。セピリンしたこの言葉によって、正しく言葉の真意が親も子供の中においても問われて悟られて、そして主よ、隙間だらけであったその諸々の違いを埋めることができますように、主よ、あなたが祝福してください。やがてこの若者も親になるでしょう。その時本当に他の親たちが失敗する、その失敗に預かることはないように、自分の話す言葉と立ち振る舞いを一致することによって自分の子供の子育てをピカイチにしていくことができますように、そして世においても彼らの言葉に盾をつく者がいませんように。イエス様、あなたが祝福してください。5月の修行会を通して彼らの人生が変わることを願います。この修行会において彼らのこの自分の将来が見えますように、将来が見えますように、彼ら自身も今回の修行会を通して自分たちの主が用意されている将来を見せてくださいと祈ってからこの修行会に預かることができますように。御霊よ、助けてください。主イエスキリストの皆によって祝福しました。
アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉はハバクク書2章1節から4節です。ハバクク2章1節から4節。それではハバクク2章1節から4節を宣言します。私は見張り所に立ち、砦にしかと立って見張り、 主が私に何を語り、私の訴えに何と答えるかを見よう。主は私に答えて言われた。幻を書き記せ。これを読む者が旧師として走るために、板の上にはっきり書き記せ。この幻はなお定めの時のためである。それは終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない。もし遅くなってもそれを待て。それは必ず来る。遅れることはない。見よ、心のまっすぐでない者は心高ぶ。しかし正しい人はその信仰によって生きる。アーメン。ではお祈りいたします。主よ、幻を書き記します。幻を書き記してこの祈り文を主を毎朝宣言しております。そして私たちはこれをしっかりと握りしめ、そしてあなたは主を使いをよこし、御使いが救主としてこれを握って走って天に届けてくださることを覚え感謝いたします。我ら今日主よ、この幻をよくよく見させてくださり、また本当にこの幻を書き記してその宣言することがいかにあなたの身胸に変わっているかを教えてください。問い潰しもべらをあなたが整えて、あなたの御言葉、あなたご自身を語り尽くすことができますように助け、また聞く人々の耳をあなたが記憶してください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我々の愛する主イエス・キリストのお名前によって祈ります。
アーメン。よっぽど語ってほしくないと思っている者がいるんですね。もうパスタが珍しい。時々私はですね、本当に肝心要、これを使いたいと思っている時にもう突然咳き込んだりすることがあるんですね。皆さんもお祈りに本気出した時にその咳き込んだりするようなことがあると思います。その時ね、さまものがいるということをもう知っていればパーフェクトです。宣言されたことがというのは、私たち自身そして世を運転するんです。宣言された言葉が、主はもうすでに私たちに主ご自身がなすべき技をなせるように、このね、イエス様自身が持っているものを十字架の上で全部渡してくださいました。貧しくなられて富を与え、ね、虐げられて、そして本当に無視されて、そういったことによってイエス様自身が持っていた尊さ、それを私たちに与えて、この罪人がイエス様が与えてくださったその尊さのゆえに本当に神の子と呼ばれるようになっているんですね。イエス様は今私たちに願っているのは一つだけなんです。神様が宣言された言葉によって天地を呼びたもう、ね、主はね、なれって言った言葉の中に呼びたもう、ね、主の思っていること、意思、感情、ね、それを呼びたもう力があったんですね。そして私たちにまだ主が与えてくださった力は何かと言ったら、主が作られているその天地に満ちているもの、そのものを私たち自身も呼ぶこと、それを主は願っているんです。でクリスチャン見てるとね、夢が小さすぎて呼びたもうものがね、うちの子がねクラス一番になりますよ。クラス一番になって東大行ってどうするの。自転車盗んで、ね、新聞に東大出たから新聞にすごいデカデカと出たんだよ、あの子は。私の知ってる子の話です。東京大学の一番難しい、ね、その法学部、ね、そこにいて雪吊り の男の人と一緒に、お酒を飲んで、そこの家にぐでんぐでんになって寝たらしい。寝て帰る時に駅まで帰って歩いていくのが面倒くさくなったんだな。で、自転車をちょっと使ったっていうことは、その時1回じゃないと思う。 ね、うん、一回じゃないと思う。そんで、まあ、捕まったんですけれど、その捕まった、それがね、普通のね、あの人だったら、多分ね、新聞にあんなテカテカにならない。ね、東京大学出た。それも素晴らしい、ね、ところを合格して出た、ね、あともう少しすればね、もうそうそうたるところにね、あの就職していくわけでしょ。だから子供がね、勉強で1位になってもどうするの、ね、私が一番恐ろしいのは頭がいい悪人っていう、ね、頭がいい悪人、頭がいい悪人の末路はどうであったか。ノアの洪水の時にみんな死にました。ノアの洪水のその時代に生きていて全部裁かれた人たちは賭けがあった人たちがいない、ね、賭けが目が見えないとかこんなんだとかそういうのがいない。そして神の子が人の娘に惚れ込んでそして加わってしまったのでね、頭良さまで、ね、遺伝子の中に入っているわけなんです。だから健康で頭良さそれを持っているんだけど神を歴として神様を裏切ってまでその人の娘を欲しがった、神と縁切りをされた状態で欲しがっていったのでどうなったかといったらね、頭良さと力強さは、ね、古代の勇士たち、ね、悪どいことに全部使われてしまいにはどうなったか。神様が人を、ね、想像しなきゃよかったと、ね、思うくらい、ね、あのもう神様を嘆かせていってしまったということなんです。だから子供たちが頭いい勉強がよくできるそのことを願うときにそれに、ね、引きを取らないように彼らの思い心感情霊魂魂も正しく、ね、整えられますようにということをね祈らなきゃいけないんです。私はねもう本当にねテピにしてるこの子たち、あのねイエス様に会って生きないとね頭良くなるから絶対に。そうなるととも恐ろしいじゃん。だから何をしてるか、毎日主よあなたは意味嫌うことを身震いするようにしてくださいって祈ってるんだよ。ね、あなたが大好きなことは心の底からの大好きになりますように、そうやって私祈ってるんです。皆さんもね本当に自分の子供のあとこうなればいいということではなくこうなった時にねなったこととね同伴してね良くないことも一緒に連れ合いにならないようにね子供たちが正しい良心を持って歩めるように一言いつも祈ってほしいと思います。どうぞ。
で、今日のこの御言葉、これハバクク書なんですけども、幻を確信しなさい書いてありますね。これ先々週も宣言した箇所なんですが、それ以来私たち、ね、さっきも宣言しましたあの祈りのねあの祝福の、ね、宣言文いつも宣言してるんですけども、これについて今日、見ていきたいと思います。この祈りの宣言文、ね、これ一個一個見ていくと非常に長くなってしまうので、今日は一部分しか見れないんですけども、ちょうど、新学期が始まってそして本当にこの御言葉を、ね、いつも宣言することがいかに有用であるのかこの御言葉から、この裏付けを取ってそして見ていきたいと思います。でこの宣言文、ね、まず詩篇の37編から始まりますね。悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすな、彼らは草のようにたちまちしおれ青草のように枯れるのだ。アメン。本当に、ね、これなんで重要なのか、怒り、ね、というもの妬みというもの、あるんですけどこれ実を言うと、ね、とても人生の無駄なんですね。っていうのは、ね、悪を行う者また不正を行う者にその、ね、怒ったりまた妬んだりしている間結局その相手に支配されていることになるんですね。畜生で怒ったりそれムカムカムカムカそれで1時間2時間朝の時間夜の時間それで台無しになってしまったりそして、ね、いかに その仕返ししようかって、また本当に相手力強いから自分も鍛えて相手をやっつけるんだっていう、ね、鍛えてる時間すら支配されてる、ね、ですから本当に怒り妬み、これはですね非常に人生にのマイナスにはなってもプラスにはならないんですね。
だから一つ覚えた方がいいよ、ね、もうイライライライラしている時、ね、皆さんの何が立ち止まるかって言ったらね、皆さんの祝福が立ち止まる。イライライライラしてるときに皆さんの祝福が立ち止まるんです。幸いが神から来て、ね、ふさわしい人のところにとどまる。イライラしてるときに主からの幸いがね、天使によって運ばれてきているんだけど、行ってみたらイライライライラして、ここちょっとパンチ違いますって主のところに戻っちゃう。ああ、ね、腹立たしいことが起きたときに皆さん思う、私の祝福をね、こうストップさせるために、ブレーキをかけるためにこういうところが来たんだ。腹立たしいことがあった時にこれは私のものじゃない、宣言したけど私のものじゃない、私の祝福を拒ませるためにね、うん、今ねブレーキをかけに来たんだって、そうはいかないって、あかんべえ、あかんべえってやる。あのね、本当にあかんべえすればね、笑っちゃうよ。あかんで、本当にやってみな、私がやるから、私がやるんだからね、皆さんもやってみな。あかんべの力はすごいよ。もう腹がファーッと立った時に、あーもう祝福拒むもの来たなっていうことは、もう素晴らしい祝福があるんだということで、知ってもその手には乗らないぞって、あかんべ、知ってみるって笑っちゃう。そういう体験をする皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン、
アメン。ですから怒ったり寝たり、これは私たちのすることじゃないですね。私たちがするべきこと、これ御言葉を宣言することです。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。
アメン、
アメン。この御言葉にお目覚めすればいいんですね。あとは御言葉がやってくれます。私たちはですから、ね、その間怒ったり妬んだり、ね、することをやめて、稼いだ時間は主に捧げて、その御言葉を宣言して、そしてそのような悪を行う者、不正を働く者は、ね、御言葉に、宣言した御言葉にお委ねしたら、そしたら御言葉があとはやってくださるんですね。でその間私たちはますます有益で生産的なことに身を投じればいいわけです。でその次ヨセフが、ね、この祈り宣言も出てきますね。ヨセフ、そうヨセフがちょうどその達人だったんですね。ヨセフ、本当に彼の将来皆さんご存知ですね。本当にお兄さんから妬まれて、悪を企まわれて、いろいろされましたけれども、ヨセフ一切お兄さんに対してもうムカムカムカムカ、畜生、今度出会ったら必ず復讐してやるとか、鍛えたり、ね、なんか武器を備えたり、そんなこと一切しなかったんですね。むしろ彼は主が与えてくださった幻、夢、ね、主が見させてくださったビジョン、これをずっと握りしめ続けておりました、ね、でそれで彼が、ね、そのもう将来が見えたんです。あ、やがてこのお兄さんたちは自分のところに来てひざまずく、ね、太陽、月、星さえも私をひざまずくんだって、ですからそれに備えて自分を清く整えていたんです。なんで、ね、ムカムカ、イライラ、不正を働く人のところに、ね、太陽、月、星が拝むでしょうか。いや、自分は本当に神様がそういうふうに立ってくださった清い聖なる器だということ、これを、ね、自分自身のものとしていたから、だから自分を清くしたんです。不正にかかわらず、また、ね、あの女が来ても、ね、その身を汚すこともしないで逃げて、ね、でそれで身を清く保ち、で彼あまりにも正直に生きすぎたようにですね、本当に、ね、奴隷に売られてしまったり、また、牢屋の中にぶち込まれたりもしました。これ人の目から見れば非常になんか遠回り人生のように、ね、あ、なんか損ばっかりしてるな、彼正直でいいんだけど、でも、ね、ちょっとはずるく生きなきゃ、ね、まあ、それが、まあ、世の中の人の思うところでしょうけども、しかし実はこれがですね一番の近道なんです。何の近道か、主が、ね、あなたの人生に独創的な唯一の、ね、意味を付与しておられる、その、ね、神様が与えてくださったその、ね、 完成形、それに近づくための最も近道、それが、ね、清く、神様の御前に清く正直に生きることなんですね。あと皆さんは、ある人が、30歳にして総理大臣になったっていうふうに皆さん聞いたら、その人よっぽどその人の人生すごい濃密に無駄なく過ごしてきたんだなって思うでしょうね。ヨセフがそうだったんですね。ヨセフが30歳にしてエジプトの最初、総理大臣と同じ地位で総理大臣まで上り詰めた。じゃあよっぽどヨセフの人生無駄がなかったんだなって思うべきです。そう、無駄はなかったんです。人から見れば無駄ばっかり、奴隷に売られて牢屋にまでぶち込まれて正直に、しなければいいのに、無駄に思うんですけど、しかし、神様の愚かさは人の愚かさよりはるかに勝っています。ヨセフは本当に、人の目には愚かに見えても、しかし神様が彼を特別に、して、そして本当にぶっちぎりのトップに、一番手に最短ルートで最短時間で、30歳にして総理大臣にならせてくださったんですね。
ヨセフもヨセフの父、あのヤコブも、ですね、あのヤコブはある祝福のこと以外についてすごく正直者なんです、だからあんなひどい、おじのところに行っても、おじの財産に、損を生かすようなことは一切しなかった。もし自分が預かっている胸の中から損が生じた時に、自分の人民からそれを、差し出したことを本当に正直に言ったんですね。アブラハム、イサク、ヤコブ、この三世代の中で誰が一番祝福を受けたのですから、祝福を受けたとみんなそれぞれ受けているんですけれど、イスラエル中二部族もこの父祖になられたのはアブラハムでもなく、イサクでもなく、ヨセフだったんですね。なんで不正用で喜ばない心、不正なものに対して不正を働かなかったんです。不正なものに対して私たちはね、相手が悪いから私たちもやってもいいんじゃない、それに応じてということなんだけど、不正なものに対して不正を行わなかったということで、イスラエルの父祖になることができた彼の、子供の中からあんな世界的な総理が出てくるということだったんですね。清く保つ、悪と争わない、この2つをもし私たちが守り行うことができるとするんだったら、主はね、主の仕組まれたそのプログラムの中において最短で私たちをね、トップの位置、主が望まれているトップの位置に、連れていくことができるお方なんです。なぜかしたらヨセフがもし父の家に憎まれずに父の家にずっといたとしたらね、どうなったかしたら、父のずっとお抱えになる。ヨセフを離さなかったから、だからそっとというこの世界、それを知ることもなく、お父さんが言ったら「はーい」っていて、でお父さんの世話ばっかりで終わってしまったということなんですけれど、お父さんの世話ばかりで生きるしかないヨセフの環境を、全部ひっくり返した、それは何だったのって言ったらね、お兄ちゃんたちの不正に対するヨセフの、報告だったんです。彼らにとっては告げ口、ヨセフにとっては、家の一番主であるお父さんへの報告だったんですよ。でその報告をすることによってヨセフはどうなったかって言ったら、お父さんのお抱え、はい、ヨセフを打つから、はい、ヨセフを打つから、はい、それで本当に、お父さんのお抱えで、お父さんの身の回りの世話をしながら、そこから出れない状態、そういうヨセフだったんです。ですけど、彼がお父さんのところに行った時に、お兄さんたちとの、仲良くということよりは、不正をそれをしっかり知った時にはそれを報告する、それで不正をなくすという務めをしてパッシングされたり、そしたらヨセフの身に起きたことは死の恐怖、そして軽んじて奴隷として 売られていたということなんだけど、売られていた先でね、多分ね、ヨセフ喜んだと思う、ね、お父さんのところに言えば、お父さんが呼んだ時に、はーいはーい、ね、そのようなことしかできないということだったんだけど、ね、そのエジプトというね、国の大きな国、そこにおいて大きな財や権力を持っているそのゴディバの家に、うん、使わされていったことによって、ね、世界一の人を物ことを見て、ね、世界一のこの見識、ね、それを身につけて神にある自分を生かすことができて、そして生かしてみたら、ね、もう認められて、ね、どんどんどんどん上がっていく。ゴディバの家においてもこの彼は、もうこのしもべ仲間の中で一人者になったということですよね。だから、正しい良心、ね、正しい良心、そしてそれのゆえに正しい分の正しい良心のゆえに、ね、あの報告した暴いたということによって、叩かれても自分がやったことに、ああやらなきゃよかったっていう後悔がなく、だから物事を正すときは皆さん自分が正すか誰かに正せる人にお委ねするかということなんですけれど、正せる人にお委ねするんだったらヨセフみたいにお父さんに報告すればいい。それを報告として自分自身が覚えるべきであって、自分が告げ口だと思ったらお兄ちゃんたちが自分をねパッシングした時に告げ口したのでしょうがない、今度から告げ口しなければいいね、じゃなかったらお兄ちゃんたちに私に告げ口されたくなかったらお兄ちゃんちゃんとやってよっていうことになってしまう。ヨセフを報告したっていうことにしているので、自分がやった正しいことのゆえにお兄ちゃんたちが自分をパッシングしていても、それに対して、ね、自分がこうパッシングされることに対して悔しさを覚えない。悪いのはあっちだ。私たちと違うところここなんです。私たちが今まで物事を告げ口を自分も知らないうちにやってしまった。告げ口ではなくて、ね、報告なんですよ。報告、自分にね身に覚えがないことに対して報告をすることによって、ね、その報告をする相手がいなかったら、ポジバルの家にいなかったです。相手がいなかったら主に報告すればいい、ね、だから当てにしてくれないということを分かった時に、人を当てにしないで、ね、主を当てにしていったことがすごく分かります、ね、そういったことによって物事が起きるとどうなったかしたら、次はもう牢の中にぶち込まれているんだけど、それが王に近づく最短の道であった、
はい、彼は神様から見せられた夢はもうそのまんま、その通り正しいものとしてそのまんま、ね、受け止めるんですね。人が聞けばこの夢の解釈、この人が聞けば絶対怒るとか悲しむとか、そういったことでも躊躇なくですね、彼はそのまま与えた夢の通りに告げたんですね。正直だったんです。だから神様は彼に全部任せたんです。彼いよいよエジプトの総理大臣なんですけども、でエジプトのファロが見た夢、その解釈の通りに豊作の7年間もうどんどんじゃんじゃんじゃんの穀物が取れるんですね。でもう2年3年と豊作が続いて、他の国々もみんな、ね、その収穫制限とか、あるいはもう畑にもう種まかえないとか、そういった制限をするぐらい、ね、もうじゃんじゃん取れるような年でも、ヨセフはもうそれをもう貯めるだけ貯めて、もう蔵がいっぱいになったらもう、ね、蔵を作ってでもして、でそれでもう他の国からすればなんでそんなに穀物なんてもう本当に、ね、砂粒みたいな価値がないものをいっぱい貯めるんだみたいな時代が7年間あったわけですね。けれどもその、ね、本当にくどいほどにために貯めて、もう計りきれなくなってもそれでもなお貯めていたから、その後の凶作の7年間、 もう1年目にしてその穀物の価値が暴騰して、ね、もう米一粒が、ね、金一粒みたいな、なんかそういう時代に なった時に、もうヨセフがその蔵を解放して、でもう世界中の国々って、世界はもうエジプトに、ね、もう人質に取られてしまったね、エジプトだけに穀物がある、他の国にはもう一切取れない、だからもうエジプトが当時の一気に、ね、世界超大国に上り詰めた、ね、でそれで彼パロの父と呼ばれるまでになったんですね。なぜそうなのか、神様が見させてくださった夢、これは正しいと、ね、これは必ずなるとしっかりと握りしめ続けていたから、だからそういうふうになったんです。じゃあ今皆さん、ね、貯めてるものがあります。皆様御言葉を貯めてますね。これ世の中の人から見ればなんでそんなの貯めるのって思うかもしれないけど、やがてこれが暴騰するんです。御言葉が金、ゴールデンバー、いやゴールデンバー以上の価値があります。御言葉は本当に今私たちがそれを貯めて、で御言葉は今暗唱しているゆえにですね、彼らが暴騰するんですね、この世界にあって、私たちはそれを見る第一人者です。本当に私たちはこの時代ですから、本当に御言葉を蓄えて、そして本当にこの御言葉を教育を、作ってあげるシステム作りを今私たちがするべきです。そして本当に素晴らしいシステムを構築し、素晴らしい人材を育成し、また素晴らしい経済をそれを集めて、そして本当に素晴らしい学校を建てて、この幻握りしめましょう。本当にこの幻、人から見れば、なんでそんなことって思えるかもしれませんけれども、私たちは主の見せてくださった幻に生きるためです。でこの成功のための宣言を宣言しつつ、これを歩んでいきたいと思います。でこの宣言文の中にね、イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました、イエス様によって私はこの素晴らしい一日を期待します、出てきますね。一日の始まり、これがとても肝心なんですね。まず一日の始まりにするべきことは、寝床を畳むことなんですね。この間 のケリーチェイズ調理さん、ベッドメイキングをまずするっていうふうに言ってたんですけども、それ御言葉に関わったことです。先週の御言葉はそうでしたね。良くなりたいか、床を畳んで歩け、良くなりたいんだったらじゃあ、床をまず畳んで歩きなさいと、そこからが、始まりなんです。成功の始まり、一日の始まり。
韓国もね、布団を畳まないとすっごい怒るのね。そんでいつもこうなんていうのかな、こうこたつみたいな形でこう人がスーッと入るようなそのこと、それがいつも良いこうできている家っていうのはどうしてもそこの中に入ってこうなってしまう、こうなってしまうということなんだけど、もう布団を畳んでしまうと動くしかない。だから軍隊に行くとね、寄宿舎とかに行くと一番軍隊なんていうのかな、本当に四角くもうこう畳むよね。でなぜかって言ったら、その布団をね四角く畳むということによってね、その一日の一番初めというのはすごくいいみたいです。
でこれ統計があるですね、ハンチング .comというところが調べたそうです。 6万8千人の男女を調査の対象にして、起床した後にどんなことをしているのか、それで人生の満足度、それから収入と関連性を加えて、調査したところですね、面白いんですね。寝床を畳む人、あるいはベッドメイキングする人は成功者が多いんです。ベッドメイキングする人の 71% の人が自分は幸せだと答えて、それをしない人のうち 62% が自分は不幸だと答えたというそうです。寝床を、起きて床を畳んで歩きなさい、これ姉さんが言ったの、確かに理にかなってるんです。ですから本当に寝床、ぬくぬくと心地がいいですね、いつまでも痛いですね、けれどもそれを、起きて畳むってしたら、もうそのぬくぬくに戻る道を自分から指すんですね。でそしてもう本当にこれからその生産性のある仕事に行かざるを得ない、ですから、本当にまず起きたら、 床を畳む、で本当にそのようなですね、生産性をもたらさない、ね、ぬくぬくと居心地がいい本土親戚父の家、これは、ね、とっとと畳んで、ね、出て、そして主が示されるビジョン夢幻に向かって歩いて歩み出していくべき、
ね、
するならばそれが成功の近道になっていくんです。その次にの祈りの宣言文によっては、ね、私はイエス様にある私の可能性を信じます、私はイエス様にあって健康で幸せです、アーメン。本当にイエス様はですね、皆さん一人一人にこの権利を当然のごとく受けるべき権利として与えておられるんです。健康で幸せで無限の可能性を秘めているイエス様によって皆さんは作られたんです。皆さんは神の作品として作られて、そして良い行いをするようにと神様は良い行いもあらかじめ備えておられる。皆さんがあれこれ何しようかな、これしようかなって考えるということよりも、むしろもう手によって備えられてるんです。皆さんがなすべきことだから、それを気づけ、それを受け取れ、それをしなさい、それをするとき、あなたは一切妨げはない、神様は何も天において備えておられるのが、ね、皆さんになんか過酷な道を備えておられるわけはないですね。これやってみなよ、失敗するから、でもどうせ失敗するけどやってみなって、ね、そんなこと神様は進めないですね。私たちが考えること、それは失敗するんじゃないかな、できないかもしれないなとかね、あるいは邪魔が入ったりそういったことをするかもしれません。でも神様は本当に神の国をこの地に構築していくために、神様は皆さんを作られて、皆さんを通してその神の国を構築していくようにと神様は定められたんです。ですから私たちは本当に良い行いに歩むということ、そして本当にこの祈る宣言文のある通り、本当にイエス様にあって無限の可能性、パスさんは無限の可能性を秘めている、皆さんは一人一人も無限の可能性を秘めている、そのことを、宣言して、行くべきです。
世の中の独占禁止法という言葉がよくテレビに出てくるよね。これ誰によって、誰のために作られたかって皆さんご存知ですか。独占禁止法が何で作られたんだろうって、ね、ロックプレーヤー、あまりにもブチギリで富を、あさりすぎて、そしてそうなんだ。どういうことかって言ったらね、ライト兄弟が、飛行機を作りたいと思っていった時に、飛行機が自動車を作りたいと思っている人がその自動車を作ったんですね。そしたら、その当時汽車が主な、で汽車ってたくさん列があるでしょ。だから燃料費、少ない燃料費でたくさんのものを運ぶことができる、人も運ぶことができる。で車に比べたらもう費用がもう本当天と地の差だから、その車が一番最初にできた時に、フォードかな、できた時にアメリカの全て の新聞社がバカなものを作ったんだね、こんなに割に合わないものをまず高いということと、燃料費も高いということだったので、みんなが避難したんですよ。避難したんだけど、ロックフェラーはその時に遊び人だったんだ、町に、遊び人だったんだけど、この遊び人には、それがね、すごい特別なものに見えた。どう？他の人は安い効率を見たんだけど、ロックフェラーは便利を見たんです、この汽車というのはその駅にしか止まらないということなんだけど、車は、行きたいどこでも行くし止まるということだったので、必ずこれは流行ると思ったんですね。流行ると思って、お父さんからお金をいただいて、このガソリンスタンドを3つ建てるんですよ。でこの町だったら絶対ガソリンスタンドがこことこことここがあればいいということでやったんだけど、彼が思ったことが当たっていくんですね。 車1台あった時には高い、10台100台になったらどんどんのとこ安くなっていくわけです。そしたら車の数が増えていって、そしてガソリンスタンドがどんどんどんどん必要になっていって、それでガソリンスタンドをこうやってやったんだけど、ガソリンスタンドをやってる時に物をたくさんガソリンを買うから安く買うじゃない、安く買っているから、ロックフェラーと競争ができないんですよ。他の人がガソリンスタンドをやろうとして、仕入れ値が高いね、ルートもない。そういうことでアメリカの国会の方で、ね、ロックフェラーはこれ以上は、お金を稼いではいけないということで、独占禁止法というのが作られて、今全世界に、ね、それが時々、ね、全世界の法律の中に入っているんですよ。祝福はどうやって受けるかって言ったらね、資金で受ける、ね、政治経済文化教育、ね、この面において私たちはね、祝福を受けるときにね、独占禁止法を発動しなければならないんです。ね、ぶっちぎりの祝福を受けなければならない、ね、私はね、これを知ったときに、人がすごく彼をこう悪口言ってる、ロックフェラーと悪口言っているということなんだけど、彼はね、人が合理性を見てるときにね、彼はペンニーを見たんですよ。だから人と全く同じことをやってたとき、そういうのはもう私たちはそのレールに乗っていくしかない。だけどね、このロックフェラーみたいにね、合理性ではなくペンニーを見る、この時代の感覚、これすごく必要だと私は本当に思いました。マルセテが夢を見たというのをちょっと報告をしています。それもしかもここで夢を見た、なんかある地下鉄みたいに大きな、なんか乗り物を乗りたくて降りていくんだけど、降りていたら壁一面がね、あれだったんですって、広告だったんです。そこには広告をこうアピールする人たちの顔がこうやって、夢の中では一人一人の顔が全部分かったんだって、誰の顔、誰の顔。そしたらね、夢から覚めてみたら、彼女が覚えているのは、エメラルド、菅原さんの顔がこうやってエメラルMS ラインの宣伝のところに菅原さんの顔がポンポンポンって3つのこの画面にいろんな人のこう顔が全部こうやって、すごい言ってたのが、声の この広告の時にこう丸い形で先生方の名前顔を出してるんだけど、それと同じようにこうポンポンって言ったんだけど、夢の中では全部名前が分かったんだけど、夢から目覚めてみたら、菅原さんのこと、しか思い出せませんということで、それを、先週の木曜日ここで見ました。そして昨日ね、書かなきゃってなんか書いておりました。常日頃MS ラインが良くなりますようにっていつも祈っているから、祈っていて、ちょっとこう横浜に置いて手伝わなければならないことを手伝っているということだから、ああ彼女を夢見たんだなと思って、私は本当に感謝でした。さあ夢の行き先しかっと見届けなさいということでお話をしたんです、幻、主がくださる幻って書いてあったんでしょ、主が幻をくださる、でなぜ、ね、文字だと私たちが理解できないところがたくさんあるから、だから信仰が成熟していくと幻、夢ではなくて見事が分かるんです。今私はほとんど夢を見ない、本当に特別なこと以外は、でも私の信仰が見事ばがそんなに尽くしていない時というのは夢幻をよく見ていて、それを見ていたことによって心が揺らがない、 揺らぐことがない、そういう体験を私はたくさんしました。主がくださる幻なんですよ。その幻を見て自分に見合ったその道を歩む皆さんでありますように。エペソに書いてあるでしょ、もうすでに皆さんがこの地上において良い行いをするためにもう天においてはもう全部作っておいた。でなんで苦労するのって言ったらね、主が作ったものと異なったもののね道を私たちが歩むから、結局私たちは苦労してしまうことになっているんです。じゃあ自分が、主が整えてくださったこと、それをどのようにすれば確認できるかしたら、やってもやっても楽なことがある、楽しいことがある。8時間でね、ああやっと帰るということではなく、8時間があっという間、そういうことが私たちに与えられている才能とこの結びつかれていることは本当に結構多いんです。だから、主が見せてくださるその幻に預かりますよ。無駄に歩む気がないので、主はもう無駄に歩む気がありません。だからその幻を見せてくださいね、道しるべを見せてくださいという祈りとともに、その幻と道しるべを得て、そして確実に確信して信頼して主についていく皆さんでありますように、イエス様の名によって祝福します。
アーメン。そうです、本当に無駄に過ごす時間は、ね、ないんですね、怒ったり妬んだり、ね、悪者に目を留めてる後ろはありません。そしてイエス様がよく言われたのは、良くなりたいか、
アーメン、
起きて床を畳んで歩きなさい。本当に以前のね、ぬくぬくできたとこ本当に畳んで、そして歩いて、そして本当に主が見させてくださる幻、これをよく握りしめ、そして蓄えるべきもの、世の中の人が、ね、いくら、そんなの蓄えてどうするんだというようなこと、御言葉をしっかり蓄えて、やがてもう暴騰するとき、本当になんか株で、ね、暴騰する株買ってた時、もうすごい喜びますね、うん、私たち御言葉を、ね、蓄えて暴騰して喜ぶ
人
たちです。皆さんは本当にこの夢幻を握りしめて成功者として、そして本当に栄光次世代ヨセフのように、本当に栄光次世代が分別されて地に満たしく本当に素晴らしいところを用意していく皆さんであります。
アメン。
イエス様の名前によって祝福します。
アメン。アメン。
今日の見事はこれを本当に私たちはしかっと受け取って、そしてイエス・キリストにあって無駄に生きることがない、本当に一日一日をすぐに無駄なく貫くことができますようにと言っていきたいと思います。
この場所を備えて、それ夢を供養する場所を設計し、その役に方に行き渡し、そのものになりたい。今、その役に行き渡り、主をあなたに見させて、幻しいことをしっかりお見せします。あなたがもう常に祈りを見ますと、やめることをお願いします。私たちの助けはどこから来るでしょうか。主よ、あなたから来ます。私たちはあなたという幻を握りしめ宣言いたします。世の人はこの神の民の幻を蔑んだり怒ったり妬んだりしますが、しかし私たちはそれに心を止めている暇はありません。ただあなたにやって有用な有益なことに勤しんでいきます。寝床を畳んで歩きます。以前の主本土親戚父の家は畳み、そしてそれは本当に投げ打って、ただあなたが示された良き土地、カナンの良き土地、大和山地の地、そこはエジプトのようなところではなく、本当にエジプトのようなところというのは自分で水をまいたり種をまいたり耕したりしなくてはならない。しかし主はあなたが用意されている産地はあなたの目が 年の初めから終わりまで注がれている地、そこは本当に豊かな実りをもたらすところ、私たちが建てなかった町々、家々、また私たちが植えなかった畑、それを手に入れるとき、主よ、私たちはあなたを褒めて大賛美です。どうか一人一人に備えられているその良き賜物、あなたがあらかじめ備えられた良き行い、それを見出してそれを行って何時間しても疲れないそのことをして、そして本当にあなたの御国を立て上げていくことができる我らともどもでありますように、あなたが祝福してください。子供たちを祝福してください。その栄光の子供たちを与えてください。梅を増えよ、地に道をさせてください。あなたが今日本当に喜びの御事を示してくださったことを感謝して、イエス様のお名前によって祝福してお祈りします。では賛美の409番を賛美して、その後に感謝の祈りをお捧げします。409番です。主よ、ここにおります。主よ、どうぞあなたがお受け取りになり、あなたが有用に豊かに用い、主よ、本当にあの少年が捧げられた5つのパンと2匹の魚を持って、あなたは5000人以上を豊かに満腹させましたように、今捧げられた一人一人自身を、主よ、あなたが大いに用い、多くの人々を満腹させ、あなたに栄光を捧げるものとならせて、そしてこれから始まる1週間の歩みが本当にこの御言葉を中心とした豊かな喜びに満ちた歩みであり、子供たちともどもがますます栄光の次世代となっていきますように、栄光の感覚を身につけられますように、あなたの喜びとすることを喜ぶ感覚を、またあなたの嫌うことを忌み嫌う感覚を身につけて、そしてあなたにあって清く美しく歩み、次世代のヨセフのように、ダビデのように、またアビガイルのように、 またエステルのように
主よ、
子供たち、若者たち、またこれから見るべき若者たちでありますように、
人
生の人たちでありますように、主を来たらせてください。
人
を来たらせてください。人が必要です。サッカーが必要です。主を、また経済が必要です。
人気
が必要です。主を、あなたが備えてくださり、そして私たち自身が本当にますます清められた、整えられた器となっていくことができますように。一応一人一人の行く先々、その会社において、ビジネスにおいて、家庭において、また行く先々、足の裏で踏むところ、ことごとく御国化されていきます。そして大いに必要が満たされ、病が癒され、体の体調不良が取り除かれ、健やかで若々しく美しく、走っても疲れず、歩いてもたゆまない、その力強さ、若々しさ、わしのごとく新しくしてくださるように、どうかよろしくお願いいたします。あなたの今日これからも本当に祝福の地に導いてくださる主であることを感謝し、イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
ではご起立ください。主の祈り557番です。祝福いたします。
アーメン。